休憩前に引き続き会議を再開いたします。一般質問を続けます。次に沼健二議員。
皆さんこんにちは。会派嫌いの沼健二です。口は人を励ます言葉や感謝の言葉を言うために使おう。耳は人の言葉を最後まで聞くために使おう。目は人の良いところを見るために使おう。手足は人を助けるために使おう。心は人の痛みが分かるために使おう。これは私の娘がトイレに貼っている格言の言葉です。私も毎朝しゃがむたびに見ていますが、なかなかできないことばかりであります。しかし今日は少しでもこう会いたいという思いでこの場に立っております。さて、私は超高齢化に備える防波堤として健康と地域づくりが大事だと思っています。そこで施政方針や予算案が固まる前に市長のご認識をお尋ねいたします。1、施政方針、投資予算案の特徴や重点課題をどう練り上げるか。健康と地域づくりこそ戦略的優先課題ではないか。2、特定健診受診率目標 35% 以上、市民1人当たり医療費の上昇率抑制、平均寿命と健康寿命の差を縮めること。現状認識を踏まえ市全体の2017年度目標とすべきではないか。3、地区担当保健師や健康づくり推進、交付コミュニティ担当者を計画的に確保する予算措置を市長政策枠で盛り込むべきではないか。大きな2点目は、まちづくりの情報発信です。情報はまちづくりのビタミン剤と言われています。現在小賀市ではいわゆるビタミン欠乏症に陥っていないでしょうか。情報発信のバージョンアップが必要と思います。そこで年明け早々からでも実現できる取り組みを提案します。1、記者発表の資料などをホームページに掲載することはすぐ取り組めるのではないか。2、定期的に市長の記者会見等を動画とテキストで掲載することは効果的と思う。早速着手してはどうか。3、健康づくりに関する情報を一つのページで見ることができるヘルスアップページを開設してはどうか。市長を頭に予防健診課、市民国保課、介護支援課、コミュニティ推進課、障害学習推進課など関係各課の共同作業で発信内容を作成すれば、市民と行政双方にとってメリットがあるのではないか。以上、いずれの市長に答弁を求めます。
沼議員の1件目のご質問、2025年問題という大津波に備え防波堤の構築をについてお答えいたします。1点目についてお答えします。施政方針については基本的には当初予算編成と並行して取りまとめる予定であり、平成29年第1回定例会におきまして特に重点的に推進する施策や主な事業について説明させていただきたいと考えております。また当初予算につきましては現在編成作業を行っておりますが、私の思いとしてすでに予算編成方針の中で後期基本計画重点プロジェクト案などを示しておりますので、予算査定などを通じ直接確認しながら補強してまいりたいと考えております。戦略的優先課題として健康と地域づくりのご提案をいただいておりますが、施政方針においては毎回重点的に推進する施策を記述していることから、その議論の中で検討してまいります。2点目についてお答えします。平均寿命と健康寿命の差を縮めるためには若い時からの疾病予防、重症 化予防による健康度を高めることが重要であり、それが実現すれば市民の1人当たりの医療費の上昇を抑え、さらには要介護のリスクを軽減することにもつながります。その一つとして特定健診の受診による早めの生活習慣改善が有効であることは言うまでもありません。受診率の向上は大変重要な課題であることから、受診率 35% をまずは達成するべく取り組んでおり、来年度も引き続きその目標で取り組んでまいります。3点目についてお答えします。地域における健康づくりを推進するためには、地域の実情に合った取り組みを展開する必要があることから、自治会活動などさまざまな地域活動になさらせていくことが望ましい。その中で健康づくり推進員やヘルスステーションの活動が大きな推進力の一つとなります。現在予防健診課や介護支援課の職員が中学校ごとにエリアを担当し、積極的に地域の方々と関わりながら健康づくりや介護予防などの取り組みを支援しているところであり、今後も工夫を重ねてまいりたいと考えております。また地域での健康づくりには、健康づくり推進員をはじめ、ウォーキングや食生活、子育てや地域福祉などに関わる人材同士の連携が重要となることから、今後も関係各課が連携し人材育成に努めてまいります。続いて2件目の質問、情報はまちづくりのビタミン、発信方法のバージョンアップをについてお答えします。1点目についてお答えします。記者発表で公表した情報については、すでに広報誌や公式ホームページ、Facebook などで多くの情報を随時発信しております。ご指摘の記者発表仕様などを改めてホームページに掲載することについては、近隣自治体の状況など情報を収集しながら検討してまいります。2点目についてお答えします。現在新聞社に向けて市が行っている月に一度の記者発表は、説明文および資料を用意した上で案件ごとに各担当部署が PR を行っており、私もその場に同席して記事として採用されるよう努めております。ご提案のような定期的な記者会見とその様子を動画配信することは現時点では考えております。なお市のシティセールス強化の面で、プロモーションムービーなどの動画を活用した情報発信は効果的であると考えておりますので、研究検討してまいります。3点目についてお答えします。健康づくりに関する情報の発信につきましては、来年度市ホームページのリニューアルを予定しており、その中で専用ページの開設なども含め検討してまいります。
沼木、
まず来年度の市政方針などですが、答弁では全て来年の3月議会でということで、中身については触れていただけませんでした。ただ10月12日に行われました予算編成説明会で、平成29年度予算編成方針がすでに示されています。その中で今後5年間特に力を入れる戦略的横断的取り組みとして、後期基本計画原案、まだ市民の下で周知はされていませんけれども、重点プロジェクトが挙げられています。画面をお願いいたします。これがその重点プロジェクトで、左側は前竹下市長が策定した重点プロジェクト、右側が中野市長が今策定しようとしている後期基本計画原案の重点プロジェクトです。地域活性化、快適安心、子ども健やか、暮らし支え合い、生涯活躍の5点です。順番も表現もほとんど前期と同じであります。2年前、ちょうど2年前の市長選挙で6人の候補者の方が争い、現職を破って中村市長が返されたわけであります。中村市長の重点プロジェクトは当然前市長とは異なるものになるのではないかと予想しておりましたが、結果はこういう内容であります。画面を戻してください。そこで市長にお尋ねしますが、今後5年間の戦略的かつ横断的重点プロジェクトが前期とほぼ同じ内容になったということについては、その理由をお聞かせいただきたいと思います。
簡単と考えた結果のようになっています。
沼議
員、やはりどこに力を入れていくべきかという意味で戦略的かつ横断的って重たいと思うんです。で、前期を策定した時期にはですね、振り返ってみると、人口減少時代とか健康寿命延伸とか2025年、さらには2035年問題の対応という問題意識は、実は極めて、希薄だったと思うんですね。しかし現在では、それらへの対応はもはや中心的テーマになっていると思うんです。したがいまして、後期の戦略的かつ重点的プロジェクトを掲げるのであれば、こうした時代の変化をもっと敏感に反映させてよかったのではないかというのが私の意見なんですが、市長いかがでしょうか。
はい、市長。はい、市長はご意見として受け止まっておきたいと思います。
沼木。
多分現状認識とか将来の予測の認識がやっぱりちょっと違うんだと思うんですね。で、今回私2025年問題の大津波なんていうことを使ってみました。ちょっと画面をお願いいたします。なんで大津波案ということを使ったかということなんですが、このグラフは昨年9月議会で明らかになりました古河市における2025年の介護保険料の推計になります。現在月額基準値4900円なんですが、右の方の上に黄色く囲んでます9100円、月額9100円になるという推計であります。市長もこのことが明らかになったときに、こんなことになれば大変だという感想を述べられました。今年私は1月に、埼玉県和光市に視察に来たんですが、ここは介護予防を徹底しているために6300円という推計で、古河市よりも安くなっておりました。で、これは古河市の介護支援課が作成した介護度別の推計であります。介護認定者は2015年の2100人から2025年には3215人へと増える推計、75歳以上の人口は約 1.6 倍になるという推計が出ております。さらに私が注目したのは要支援1・2の方なんですが、2015年770人が2025年には1232人に増加するという推計です。ご承知のように要支援の方々は市の総合事業に移行したわけであります。こういった急増する要支援の方々に健康づくり、あるいは介護予防を徹底しないとですね、地域の受け皿が本当に大丈夫なのかということが心配されます。こういったことを指してですね、比喩的に大津波というような言葉を使ったわけですが、画面を戻してください。これは2025年を展望するデータのごく一部に過ぎません。市長はこういった推計についてどう認識をされるでしょうか。
市長。
この淡々とこのようになると大変なことになると思います。だからそのように、年齢とかそういうものはこれ変えようがありませんので、これはもう受け止めるしかないと思いますけれども、要支援にならないように、あるいは要介護にならないような努力というのがこれから求められていくものと思っております。
これは補正予算でも社会保障の伸びは推計難しいという答弁があったんですが、介護支援課などはやっぱり国厚生労働省の指導があって、こういった推計をしているわけなんですね。やっぱり医療介護などの将来予想についてはしっかり見ておく必要があると思うんです。従いまして、ここから先は私自身の考えている重点プロジェクトについてお話しさせていただきたいと思います。画面をお願いいたします。この左の図が先ほどお示しした中村市長が今提案している重点プロジェクトであります。右側が 私の考え、健康と地域ビジョンなんて言っております。で、私の案ではまず第一に、赤枠で囲っているところですが、健康で安心して暮らせるまちづくり、2025年まであと9年しかありませんので、健康づくりと地域づくりに力を入れる、まず市民が安心して暮らせる基盤を確立することが最重要課題だという認識に基づいて2の1番にこのテーマを挙げています。中村市長の提案は 地域活性化プロジェクトになっております。で、第2が子育て、子育ちの支援、若い世代が希望を持てる街づくり。第3がにぎわいと活力、農業、商業、工業の連携による地域経済活性化。第4が防災、防犯、環境、平和など安全な街づくり。第5に文化、スポーツ、障害学習の活発な街。そして最後に、非常に小林市では不足していると思うんですが、政策を着手、実現するための財政計画策定と徹底した市民参画の仕組みづくりであります。画面を戻してください。まあ、いわば対岸的なものをまあ示させていただいたわけでありますが、まあ、お見せしてすぐ感想を求めるのは取ったと思いますが、市長、何かありましたら見解をお願いします。
市長、
あるのとも思わない、思いませんし、まあ、確かにこの健康ということを強調されているところが少し違うのかなというふうに思いますが、まあ、参考にさせていただきたいと思います。
うまい。
私はこの対案を示したのは、実は12月16日まで、もうあとわずかなんですが、後期基本計画原案のパブリックコメントが行われているんです。しかし、どれだけの市民がこれから先5年間の大事な計画作りをについてパブリックコメントを行っているか知っているでしょうか。私は非常に今関心は今一つという現状だと思います。またこの後期基本計画を検討する検討会というのが開催されていますが、まあ、1週間ごとに、まあ、わずか1ヶ月間の短期詰め込みで、まあ、開催されています。私は十分な議論ができるのか、検討会のメンバーの意見が本当に反映するのか危惧しています。この調子でですね、まあ、2025年を視野に入れた基本計画が策定できると市長お思いでしょうか。ちょっとお尋ねします。
市長、
この原案は市役所全体で、まあ、練りに練った感じでございますが、それなりに後期と他にも十分、耐えうる計画だと思っております。まあ、それに対して市民あるいは、まあ、検討委員会のご意見を受け止まるということでございますから、我々はこれを自信を持って、まあ、調停するといいますか、公表を示し申し上げておりますことから、まあ、そのように理解していただければいいのではないかというふうに思います。
沼木、まあ、後期基本計画原案については私率直に申し上げて不十分だなと思っています。もう9月議会ですでに、まあ、1年間程度策定を延期して、もう一度基本から重点分野について検討 し直した方がいいんじゃないか、急がば回れだということを提案していました。まあ、市長は町内で、それができるかどうか検討するという答弁だったんですが、検討結果はどうなったでしょうか。
市長、
はい、検討し直すほどのようなものではないというふうに判断しております。
まあ、残念ながら受け入れられなかったわけですが、まあ、おそらく職員の中には基本計画よりも個別計画の方が最も切実だという認識を持った職員が多くいるんじゃないかと思います。そこでちょっとここから先は具体的に見ていきたいと思いますが、特定健診受診率です。先ほど市長は来年度も 35% を目標にしていくという答弁でしたが、現時点では何パーセントになったでしょうか。 35% は見込めるでしょうか。
予防健診課長、
現時点では、医療機関からの、受診の結果がまだ全て戻ってきておりませんので、受診率というのはまだ満たせる状況にはございません。まあ、35% の達成というのは、もしかしたら難しいかなというような状況ではあります。
市長はどう思っていますか。今課長の答弁があったんですけ
ど、はい、市長、
35% の達成ということについてはかなり厳しいのではないかというふうに思っております。
の前に、
今年 3月の予算審議の中でですね、予防健診課が提出した資料の中に受診率 35% 目標が記載されていたんです。まあ、それを追認する形で市の目標になったんですね。で、私は来年度はですね、きちんと目標を掲げて、それをどうやって達成するかという具体案と具体的な対策と予算、それをセットでね、 っぱり出さないと同じ繰り返しになると思うんですが、いかがでしょうか。
市長、本年におきましてもいろんな対策を講じた結果、まあ、残念ながら到達しなかったわけでございます。来年度の予算案の 中でその具体案をお示すべきかどうかということについては検討しておきたいと思います。
沼議員、9月議会で思い切って自己負担を無料にしたらどうかという提案をして、これについても検討してみるという答弁だったんですが、検討結果はどうなったでしょうか。
市長、はい、来年度の予算についてはまだ検討中でございます。
沼議員、
やっぱり後期運営化をしっかり内容を示してるって言うんだけど、やっぱり来年のこともまだね、この時点で答弁がないっていうのはやっぱりですね、しっかりした計画になっていない、まあ、そんなふうに私は思います。で、次にちょっと平均寿命と健康寿命ですが、画面をお願いいたします。これは私の質問が一つのきっかけになりまして、古賀市の平均寿命と健康寿命の過去5年間の推移です、まあ、全体として並行しながら上昇している傾向が分かります。2014年を見ますと、上の青の点線が女性の平均寿命 87.38 歳、赤の実線が健康寿命で 84.44 歳、その差は 2.94 です。下の青の点線が男性の平均寿命 81.09 歳、赤の実線が健康寿命 79.84 歳で、その差は 1.25 年です。まあ、いずれも県などの平均を上回っており、まあ、比較的元気な高齢者が多いと言えるのかも分かりません。画面を戻してください。まあ、市長は古賀市のこういった推移をどう評価されているでしょうか。
市長、
満足いくところまで行ってないと思いますけれども、予防健診課をはじめ各部署が健康づくりにこれまで取り組んできた結果が成果が出ているというふうには思っております。
沼議員、市長は健康福祉祭りの開会式でですね、まあ、このことに触れて、古賀市はすでにもう結果を出したという趣旨の発言があって、まあ、聞き間違いかと思ったんですが、やはりこれからの問題はいかにこの差を縮めていくのか、まあ、平均寿命を下げるという意味じゃなくてですね、健康寿命を伸ばして縮めていくのか、現状はわずかですけどじわじわ広がっているというのが実態ですので、まだ結果は出ていないと、これから差を縮めることが大事な目標だと思うんですが、いかがでしょうか。
市長、はい、この差を限りなくゼロに向かって、縮めていくとかということが、まあ、基本的な目標でありまして、まあ、今後ともそういう努力を続けてまいりたいと思います。
沼君、
ちょっと医療費の問題が移りますが、ちょっと画面をお願いいたします。これは青い棒グラフは2008年度から2015年度までの8年間の古賀市における国民健康保険医療の一人当たりの推移です。8年間で約8万円もアップしていることが分かります。2014年度は1人当たり35万676円でしたが、2015年度は37万1502円へと増加し、伸び率は 5.9% であります。9月議会の決算審査では伸び率マイナス 2.5% というデータが示され、私はなぜ医療費が下がったのか質問をしていました。しかしご承知のように12月1日の本会議の場で市長はこの数字が間違っていたことについて訂正とお詫びをされたわけであります。画面を戻してください。そこで改めてお尋ねしますが、2015年度の古賀市における1人当たり医療費が 5.9% 増となった要因についてはどのように把握されているでしょうか。
市民国交課長。2015年が、5.9% 伸びたという理由については、まあ、主な要因としましては、がんや、消化器系の、まあ、医療費が伸びたということと、合わせまして、新型肝炎の、新薬が、まあ、これ高額なものでございますけれども、そちらが広く普及したことによって医療費が上がったというふうに理解をしております。以上です。
まあ、先ほど申し上げたように9月決算議会から 医療費の金額が間違っていたことが発覚したのは11月中旬であります。で、私が一番心配しているのは、その間、古河市の医療費の現状把握とか、まあ、ましてや増えたとか減ったとかの要因の分析機能はストップしていたのではないかな、まあ、今、課長は、まあ、それなりに答弁されたんですが、そこを一番心配しているんですが、市長、そういうことはなかったでしょうか。市長。
あの、私はそこのところの作業の実態までは把握しておりませんが、それなりに検討は進んでいたものと思っております。
野間議員、
まあ、今日は医療費の問題、曖昧の問題はあまりそんなに言うつもりはございません。でそこで私なりにですね、その診療費の推移を調べてみたんですが、画面をお願いいたします。これはちょっと見にくいかも分かりませんが、2013年度から2015年度までの3年間の推移です。一番左側のちょっと青、緑、赤とあるんですが、これはがんなんですが、前年度は下がって2015年度はちょっと上がっているという傾向で、まあ、心筋梗塞、消化器系、統合失調症などがかなり大きな割合を占めていることが分かると思います。そして、まあ、入院、外来の医療費のベスト3は何かって調べてみますと、高血圧症、統合失調症、糖尿病、その他となっていることもデータから読み取れます。またこのグラフは2015年度の古河市の疾病別の診療費が前年と比べて総額9655万6590円増加していることを示しており、そのベスト3はがんの約6156万円、消化器系の約5208万円、統合失調症などの約4219万円となっておることが分かります。画面を戻してください。まあ、こういったことについて全く素人でありますが、市民国交が書かれていただいたもとに分析してみると、こういった傾向は把握できると思いますが、こういった作業をやはり刻々と移る中で、市としては責任を持ってやる必要があると思うんですが、市長、いかがでしょうか。市長。
はい、医療費の分析は、医療費を下げるためにも、また市民の健康を増進するためにも、大変重要な作業であると思いますので、今後ともこれは続けていきたいと思います。
野間議
員、まあ、今私は金額だけ言ったんですが、やはり古河市民がですね、どんな病気で苦しみ悩み、そしてまたその家族がいかに心配しているか、やっぱり市民の痛みは私たちの痛みだと主張、私たちは特にそういう思いで見るべきだと思います。まあ、そういう意味で金額の増えて減ったという問題ではなくて、やっぱ市民の苦しみを理解するという意味で、この傾向については敏感になってほしいと思うんですが、いかがでしょうか。市長。
おっしゃる通りだと思いますし、特に高額医療費といいますか、医療費が高額ということは、その病気にかかっている人も多いということでございますから、まあ、啓発といいますか、そういうことも今後は必要で。
つまり、まあ、ちょっと提案があるんですが、まあ、健康づくりの推進や医療費の上昇率の抑制に向けまして、まあ、市長をトップにした、まあ、対策本部を設置することです。まあ、市民部、保健福祉部を中心に、総務部、建設産業部、教育部などから現場感覚とやる気のある担当職員で構成する。保健師は必ず必要です。医療費の動向を毎月把握し、その増減の要因を疾患別に分析し、必要な対策を検討する。まあ、いわば古河市における健康づくりの司令塔であります。まあ、市長、2025年問題に対応するため、こういった司令塔を確立するということはですね、極めて必要だと思うんですが、いかがでしょうか。市長。
はい、健康づくりの大切さというものは、私も身をもって身にしみて感じておるところでございます。そのやり方につきましては、ただいまのご意見も参考意見として今後検討していきたいと思います。
野間議員、
私は本当に司令塔を今作らないと事態は改善しないと私は思うんですね。まあ、一緒に考えていただきたい。でそれと同時に職員の配置とか人材の確保なんですが、私はもう繰り返し申し上げているので、またかと思うかも分かりませんが、八小学校を担当する8人の正規保健師、各自治会に2人ずつの市全体で92人の健康づくり推進で、小学校区を担当する8人の コープコミュニティコーディネーター、この体制をですね2025年までに計画的に確立することが必要ではないか、そんなふうに考えているわけであります。市長いかがでしょうか。市長、
はい、県市のことだけではなくて、市全体の行政をスムーズに運営していくためにどのような人材がどれくらい必要であるかという観点の中で、考えていきたいと思います。川上さんのご意見も必要な参考意見として伺わせていただきます。
沼議員、11月30日に古河北区の公民館で、100円玉の会という面白い名称の会が主催した、健康講座を見学させていただきました。血圧、骨密度などを測定した後、保健師さんが測定結果の見方、医療費と生活習慣病の関係などを分かりやすく話していました。次回は参加者はそれぞれのおしっこを持ち寄って塩分測定を行い、小林の管理栄養士が講演をするという予定と聞いております。非常に素晴らしい活動だと思いました。ただこういった活動を市内全域で展開しようとすれば決定的に専門職が足りないと思います。また年に1回とか2回ではですね、市民の方、特に高齢者の方は日々刻々体調とかが変わりますので、ニーズに対応できません。したがいまして、地区担当保健師の導入を皮切りに体制が必要ではないか、私は保健師のことを言うと市長は必ず保健師以外にも大事でありますってはぐらかされるんだけど、地区担当保健師をぜひ検討しませんかって言ってるので、他の人事に広げずにそのことについてだけお答えいただきたいと思います。
市長、
はい、市民全体の健康づくりについて、これは予防健診科を中心に、常に検討、工夫を重ねているところであります。その中で、ご指摘の地域、コミュニティ担当、全市の必要性については議論をしていきたいと思います。
沼議員、実は地区担当健診は理想の姿なんですが、現在はそれどころか、欠員状態が発生していると思いますが、現在、正規の保健師さんの欠員は何人いらっしゃるでしょうか。分かりますか。
予防健診、課長、は
い、予防健診課における、保健師が現在4名育児休業で欠員ということになります。
7人の定数の中4人が育休かと思うんですが、この状態は今日までに何年何ヶ月続いているでしょうか。来年度は解消するでしょうか。
予防健診課長、
現在最長で1年5ヶ月これまで、育児休暇3000休暇から入れますと1年5ヶ月が経過しているということで、最短の保健師でありますと3ヶ月で、この4名のうち現在のところ3名は来年4月までの育児休業ということで空気の込みとな
ります。
今年の3月議会で保健師の業務量を時間数で把握していただくことを求めています。おそらく来年の9月決算議会では時間数で把握できると思うんです。で、市民が本来享受できる保健指導が欠員を放置したためにどれだけ何時間失われたかが、数字で出てくると思うんですね。そういった意味では真剣に対策をすべきだと思います。そこでこういった人件費なんですが、担当課、つまり予防健診課が請求し財政課の査定を受けるというレベルでは私はないと考えているんですね。やっぱり全体を考慮しながら先行投資として市長がやっぱり積極的に盛り込むべき人件費だと思うんですが、それこそ戦略的かつ横断的重点プロジェクトに位置づけるべきだと思っているんですが、いかがでしょうか。
市長、
戦略的横断全庁的な対応を求める声はいろいろあります。その中で、市としても限りある人員の中で、どのような体制が最適であるかを常に考えながら人事配置を行っているところであります。ご指摘の点につきましても常に、予防健診課あるいは県都支部、全体の人員配置の中でも検討はしておるところでございますので、今後ともそのようにするということでご理解をいただきたいと 沼郡、
そこでさっき私が第一に挙げたですね、健康で安心して暮らす町ということを第一に掲げるということは、むしろそこを優先して人を配する、予算を配分するということを市民に約束するということだと思うんです。今市長はいろんなところがありますので、とやっぱりまたそこではぶらかすんですね。私はそこが肝心ではないか、そこを後回しにしたら、やっぱり2025年には大変きつい思いをするんじゃないですかということを先取りしてお尋ねしているので、あれこれごちゃ混ぜにせずに、この点についてきちんと進めるのかどうかということをお尋ねしているので、もう一度申し訳ないんですがお答えいただけないでしょうか。
市長、
はい、健康づくりの重要性については私も沼議員同じ気持ちで、重要性は感じであると思います。そのやり方について、どのようにするかということについては、保健師を増やせばいいのか、その他の方策もいろいろあると思います。その中で、考えていくべきでありますので、そのことについては増やすとも増やさないとも言いませんけれども、現下とも十分相談の上、対処していきたいと思います。
沼議員、
市長の最終決断を注視しておきたいと思います。次はちょっと情報発信の問題であります。記者会見で発表した資料については、ぜひ早急に誰もがいつでも見れるようにホームページにアップすることを求めておきたいと思います。ちょっと市長にお尋ねしますが、記者の皆さんとの懇談といいますか、会見について市長はどんな位置づけで臨んでおられますか。
市長、
この意味がどういう方向なのかは分かりませんが、記者会見の場には私は初めから終わりまで、同席して、市の発表内容についての補足とかいうことも行いますし、記者から記者さんの質問についても市長として答えるところもここがあれば答えるというような形をとっております。
沼議員、さっきの言葉の中で、なんか記事にしてもらうための会見というちょっと位置づけも、ね、感じたんですが、私の理解はですね、やっぱり記者の皆さんに何かを発信するということは、市民の皆さんにまた積極的に発信することと同じ意味であると、そういう記者の方からの質問は、市民の方の質問に答えることである、そういうふうにですね、やっぱり私はもっと単なる記事にしてもらうということではない位置づけでですね、丁寧に、望むべきではないかと思うんですが、いかがですか。
市長、
そのような視点もあるとは思いますし、丁寧に答えているつもりでございます。
沼議員、ちょっと画面をお願いいたします。この画面は長野県松本市のホームページであります。菅谷市長さんが月2回定期的に記者会見をしていまして、大変にこやかな顔が見て取れると思います。市長自らが町づくりの最新情報を説明し、そしてまた記者からの結構鋭い質問に対しても答えて、おりました。で、私もこの福岡の地にいながら松本の様子が手に取るように分かります。そしてしばらくするとこういった画面ちょっと見にくいか分かりませんが、動画とテキスト文でその中身を確認することができます。画面を戻してください。こういったことも大変特に若い方たち含めて有効だと思うんですが、いかがでしょうか。
市長、
ちょっとどのようなイメージでその記者会見が行われていくのかよく分かりませんが、今私どもが行っております記者会見は個々の、PR 案件について、担当課あるいは係、民間から来てもらうこともあるんですが、の人が説明するというのが基本でございまして、今の画像に現れるような市の、方針とかですね、そういうものを発表する場ではございません。ですからちょっとイメージが違うのかなというふうに感じました。
沼議員、道路議員のいっぱい質問にありましたけど、最近どうも市が目指している方向がわからないとか、市長の思いが伝わってこないということも何人かの方指摘だったので、私は市長の生の声で、そして生の表情でですね、やっぱ小林のことを語っていく、このことはですね、実は市民にとってはもちろんなんですが、職員の皆さんもですね、 こっちにいる方も散歩室にいる方も市長の話を月2回直接見れる、聞けるというのは非常に効果がある、まあ、一石二鳥だと思うんですが、市長いかがでしょうか。
市長
ちょっとまあどうかわからんなという気がいたします。
どうも、まあ、私も12月期が終わったら早速自分自身の Facebook でビデオレターを始めてみたいと思います。で、次はヘルスアップページという提案なんですが、ホームページのリニューアルなんて問題と一緒にしないでいただきたいんですね。私が申し上げているのは、今古賀市のホームページを見ると、医療のことを言語づく知りたいと思ってもですね、医療費のことは税年金個々のページに入っても健康福祉のページに入ってもわからない。古賀市データブックの中のさらに療養の給付状況という分かりにくいページに入らないと見えてこないんですね。特定健診受診率の目標や現状もしっかり、またウォーキングも大切な健康づくりなんですが、市役所の仕事と仕組みのページの中のまた障害学習推進課のページに入らないと出てこない。これは一例ですけど実態なんです。こういったことを改めてですね、ワンストップで一つのページに入れば小橋の健康づくり全て分かると、こういうことを早急に着手しませんかという提案なので、ホームページのリニューアルと一緒にしないで受け止めていただきたいんですが、いかがでしょうか。
市長、
まあ、本議会でも、さまざまなそういうホームページの在り方についてご意見をいただいております。そういうものも合わせてですね、一箇所だけ、変えるということはなかなか難しいと私は思いますので、今その情報がないわけではなくて、なかなかその情報に到達するのが難しいということにつきましてはですね、私も感じるところがございますので、全体的な見直しの中できちんとしたものを作っていきたいと思っております。
うまい、いろんなもの一緒に薄めないでいただきたいんですけどね、医療費の密問題の時、市長はこうおっしゃったんですよ。外部の課が当事者の課に行ってもなかなか受け入れるような状況風土がないと大変深刻な話したの。私これは頭から離れないんですよ。だからもう一石二鳥でですね、こういうヘルスアップページを作れば、設定すれば、関係する課の職員が定期的に集まって、どういう中身を発信するか、現状はどうなっているか、そういったことを共同作業ができるじゃないかと。それは市民もハッピー、職員もウェルカムだと。だから私、そういう意味でですね、いろいろ考えたつもりで提案しているので、いろんなページの改善と一緒にせずに、このことは一歩先んじて取り組んでいただきたいという趣旨なんですが、いかがでしょうか。
まあ、健康づくりの情報を一箇所に集めるというアイデアは私はいいんではないかと思います。そのことについてもその方向で検討させようとは思っておりますが、その前にですね、その前 の, その他の部下の数字について、その担当課以外のものがそれをいじったり意見を言ったりすることはやりにくいというあまりないというのはどこの組織でもそうだと私は思います。その担当課が全ての数字に責任を持つと、そういうことではないとですね、そのいちいちみんなの他の課の意見を聞いとったら仕事にならんといいますか、そういうことでございますから、基本的にはその担当課が全責任を持ってやるというのが仕事のスタイルですから、それはおかしいことではないと私は思っております。
しかし金額の大変なミスを起こした背景としてですね、市長が触れたんで、これはそれはあって当たり前だみたいな認識示されるとちょっと違うんじゃないかと思うので、私はそういう意味でこのヘルスアップページというのは一石二鳥の効果があるんじゃないかということで提案をしているんです。はっきり申し上げて医療費金額ミス問題を克服する手段も含めての提案なんですが、いかがですか。市長、
私は医療費ミス問題はやはり、課長、部長、副市長、市長、このラインでしっかり、チェックしていく、この体制が良かったということに起因するものと思っております。ですから他の課がこれを見て、ちょっとおかしいと思ってもですね、その担当課が自信を持って出している数字に対してそれ以上、介入するといいますか、あれこれ言うということは普通はないと私は思いますし、それはそれで仕方がない、そういうのが自分の仕事のやり方ではないかと あくまでその担当部署が責任を持つというのが、まあ、これまでの仕事のやり方でもあり、これからもそうすべきだと思っております。
沼木、さっき私、健康づくりや医療費問題の司令塔が必要だって提案しました。で、それはなぜかというと、今の市長の答弁だとですね、担当課は責任を持つのは当然である、そうだと思います。しかしそれでは問題が起きてしまったり、あるいは小橋のホームページ、ごく一例ですけども、小橋が健康づくりどんなことをしているのか、どんな課題があるのか見たくても見えないような状態が放置されている。誰もこれを改善しようという声が上がらない。それは何でですか。じゃあみんなそれぞれ困ってるんじゃないですか。自分の担当に司令塔がないんじゃないですかね。基本計画は不十分なんじゃないですか。私そういう意味で小橋は本気で健康づくり力を入れるというのになれば、課にまたがった問題をですね、誰かが積極に提案して改善すると、何かミスが起きればみんなで解決、克服すると、まあ、こういう風土が私は望ましいと思うので提案してるんですよ。やっぱり司令塔がないところに問題があると私は睨んでるんですが、いかがでしょうか。
市長、まず健康づくりの情報を一箇所に集める方がいいということにしましては、これは共通認識を持って取り組みたいと思います。それからこの司令塔がないというご指摘についてはですね、もう健康づくり問題は基本的には国公年金課とか国公市民国公課と予防健診課が中心になって取り組む事項であるというふうに思っておりまして、まあ、必要に応じて関係部下の人員あるいは意見も取り入れますけれども、私としてはそういう体制でやるべきだと思っております。
ちょっと司令塔にこだわるわけじゃないんですけども、やっぱりこれから本当に2025年あるいは2035年問題、つまり団塊の世代が全て75歳以上になるのが2025年問題、85歳以上になるのが2035年問題ですよね。これに備える体制、あるいはそれに備える基本設計計画が本当に今小橋に目の前にあるのかというと極めて心細いんですよ。だからこうやって申し上げているわけでありましてね、今日はお互いに言いっぱなしで喧嘩別れしようという討論を一般質問するつもりはなくてですね、せっかくの機会ですから話し合った結果、何か一つでもやっぱり来年以降ですね実現できることを願って、こういう思いで提案しているところであります。そういう意味で健康づくりを本当に重視するというのであれば、さっきの特定健診問題もそうですけど、いまだに目標率達成できない、来年度指定方針の中で医療費無料化、自己負担無料化ということを打ち出すのや、もう今の時期には大方目処をつけておかないか、これも答えがない。やっぱりそういう意味では情報の集中だけじゃなくて、施策をどう打っていくのかという知恵を出し合って、いいものを提案してもらいたい、そういう意味での司令塔なんです。情報ただ一箇所に集めてホームページに出しましょうというだけじゃないんです。そこなんですよ。ぜひそれはせっかく今こうやって話し合っておりますので、聞くだけ聞きおきます、あとは検討します、貴重なご意見としてではなくて、何かちょっと取っかかりを見つけたいと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、2025年問題をはじめとする、こうしに限らずですけれども、健康づくり問題、医療機関、このところに対しての議員の危機感というものはよく伝わっております。そのことについて決して大そかにするつもりはございます。ただその具体的なですね、組織体制とかそういうことになりますと、今ここで判断して、いいとか悪いとかするとかしないとかということはなかなかできないということをご理解いただきたいと思います。
沼木、いろいろ今日提案をさせていただきましたし、この時期じゃなければ言えないことっていうのがあったので、あえて今回ちょっと一般質問を立たせていただきました。あとはその市長が申し上げた、さっきおっしゃったように来年3月全てが出されるわけですけど、その中身を注視しておきたいと思います。終わります。
以上で沼健二議員の一般質問を終結いたします。これにて本日の一般質問を終結します。以上をもちまして本日の日程は全部終了いたします。本日のこれにて参加いたします。議員の皆さんは全員控室にご参照を